本美里の Be Happy。この番組は何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある、だから幸せになれよーってな番組です。ハロハッピー、坂本美里です。第181回9月4日更新分になります。はい、9月に入って、まあ秋って感じですよね。こう私の中でこう1年をね半分に割ると7月からが折り返しになるよね。だけどこうなんか1年っていうものを考えるとなんか9月がね折り返しな気がするんですよ。多分その春夏秋冬っていう春夏秋冬でこう考えているので、なんか9月からはこう新しい真ん中から半分に向けての季節みたいなイメージがありますね。まあ本当に夏にね向けて7月のね森の王子のライブだったりとか、お芝居仕立ての森の王子のライブだったりとかありましたね。あと商売ロックのサンキューロックフェス、はい、そして8月22日ミシャオルワンマンケース6、はい、もうどれもとても特別なライブでした。本当にそのサンキューロックフェスはそのお客さん900人 の、 その商売ロックを愛するその気持ちの中でそのね商売ロックの愛されている曲を歌うというね、とてもこうまた自分でねいつも曲とかを作って思いを伝えてるんですけれども、なんかそれとは全然違うなんか新しい喜びというか、うん、みんなと一緒にこう同じ場所にいるというそんな気がしてすごい楽しかったし、まあ、ミシャオルのワンマンこれはなんか、まあ、カオルちゃんともちょっとねトークの中で話したんですけど、ちょっと若干やりすぎ詰め込みすぎたなっていうのがうちらの結構感想でやり終わった後に、なんかもうちょっと間引いて、ま、次にやるかぐらいでもよかったねって言って、だからそれぐらいワンマンってて、すごくあのいろんなものを見せたいって2人がこう思っていたものが出せたんではないかと思います。はい、でもまだ出せるものはあるので、まあ、ワンマンはなかなか大変なんですけど、また、皆さんにお見せできる機会があればいいなと思っております。そんな夏を、越え秋も楽しんでいきたいと思います。はい、それでは第181回、一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。坂本美里の Be Happy。 坂本美里の Be Happy。 改めまして坂本美里です。181回もお付き合いください。はい、今ね、あそうだ、今じゃないや、今練習してるんだけどね、あの来週あのご依頼でいただいたレコーディングがあって、その歌を練習してるんですけど、その歌詞の中に冬ってあって冬って思って、あもうこうねこう冬に向かっていってるんだなって、曲もねなんか冬っぽい感じのやっぱ曲なのね。でなんかすごい年末進行ってね、その年末に向けてちょっと早くねそう進行するやつの年末進行って言うんだけどね、年末進行をしてるような気持ちになりましたね。その情報もまた情報が出せるようになったらお知らせしたいと思います。さあ今回、メールを募集しました。お題はですね、苦手だったけれど克服したものという、お題で募集しました。はい、これあれだね、皆さんへの質問なのになんかゲストさんへの質問っていうところになっちゃってるね。ごめんね、これね、フォームとか間違ってたね、ごめんね。そう、はい、苦手だったけど克服したもの、皆さんからメールをいただいてますので紹介したいと思います。まずはハンドルネームますみさんからありがとうございます。 苦手だったけど克服したものということで、私は海外旅行かな、行きたいけど英語ができないので絶対無理って思ってたけど、一回行ったら考え方が変わった、これって克服？ちなみに英語はできません、克服したい。まあ、英語を喋れることによってのこうね、克服って大変だけどね。でもこのまずすごい大事なのはさ、その抵抗があるかないかっていうのはあるよね。ね、私も英語すごい苦手です。実際そのテストとかその喋ることの知識量としてもあんまりこう苦手、わからないっていう部分もあるし、なんかね、外国人の方がこうね、ほとんどないけどこうお会いする機会があると、もうこう喋れないって感じね。こうなんか本来だったらもうちょっと出てくるはずなのに、もう何も出てこないの、口からね。でもこれ多分苦手意識なのかなって思うことがあります。でもまあね、海外旅行行って考え方が変わった、コミュニケーションがこうある、こう喋らなきゃって思う、英語を喋らなきゃって思うと喋れないんですけど、これをどうしても伝えなきゃみたいな時って意外となんかその苦手意識が消えて喋れるのかなって思うので、海外旅行とかね、行くとそういう、ね、ところが増えてくるのでなるかなと。まあ、私も英語苦手克服したいです。ありがとうございます。ハンドルネームジョージさんからいただきました。次のメールいきますよ。苦手だったけど克服したもの。幼稚園から中学校まで人と話すのがとにかく苦手でした。クラスメート、先生、おじさん、おばさん、いとこまで全く話せませんでした。人見知りだったんですね。でも高校の時、全校生徒の前で歌を歌うことになって、いざ歌ってみると気持ちがよくて癖になりました。調子に乗って生徒会の副会長までやって、おのずと人前で話す機会が多くなり、気がつけば誰とでも話せるようになっていました。人前で何かをするのって緊張するけど気持ちがいいものですよね、といただきました。癖になっちゃったんだね。ね、これはな、人見知りの人もさ、結構タイプによってさ、すごくたくさん話せるけど人見知りの人だったりさ、もう本当に話せない人見知りの人だったりとかさ、でさ、ジョージさんはね、ライブですごくお会いする時にね、すごくこう気さくにこう柔らかく話しかけてくださる方なので、なんかそのもともと人見知りなイメージがあんまなかったので、そうだったんですね。まあ、でも私はなんだろうな、意外と人見知りです。人見知りで、でも人前で何かを発言したりとか自分の思いを伝えたりとかするのは意外と昔から好きだったのかな。こうなんていうの、自分の作文とかを発表したりとか、青年の主張の代表で選ばれてやったりとか、なんかそういうものはすごい好きだなんですけど、こうなんだろうな、あ、そうだ、なんかこう人を笑わしたりとか、すごい気分を良くさせるトークが苦手です。なのでこうふわっと会って、ふわって話して、わーってこう別れるみたいなのが苦手意識があるから、なんか若干人見知りっぽい感じに、いつもこうその人にとちゃんと喋ろうみたいな感じになってしまうので、なんか人見知り傾向にあるなというのがありますけれどもね。でも人前に立つことってでもいいですよね。なんかこう自分の なんて言ったらいいのかな、自分の言いたいことがなんかまとまるというかがあるので、苦手な人はどんどん人前になるべく緊張してもいいから立つといいかなと思います。私もトークはいつもそうです。とりあえず喋ってみるみたいな、でうまく喋れなかったけど、でもなんか伝えられるとね、みんなからの反応があって、でまた自分がまた伝えようってするみたいなのが生まれてくるので、
うん、ありがとうございます。さあ次のメール紹介しますよ、ハンドルネームひろゆきさんからいただきました。ありがとうございます。はい、苦手だったけれど克服したもの。大学までパソコンは苦手でしたが、ホームページを作りたいという要望に応えるためそれなりにできるようになりました。就職もシステムエンジニアとして採用され、今でもその分野で日々頑張っています。なぜパソコンを覚えられたかは…恋の力ってすごいですねとしか笑いって書いてあります。あれね、もうこれをこのメールの3行から読み取るには、このホームページを作りたいって言った人のことが好きだったり、または恋人だったりしたんでしょうね。こういうの重要よ。こういうね、ね、こう好きな人が食べたいって言った料理が作れるようになるとかね、そういうパターンってありますからね。いやでもすごいですね、ま、自分の職業までもこう、ね、変えてしまう、この苦手だったところからね。いやー、なんとなんと。さあこんな感じで、苦手なもの、苦手だったけど克服したもの、メール紹介してきましたが、私はそうだな、私さっきも出たけど、この流れで言うと、私なんか好きな人が料理作ってって言ったから料理できるようになったみたいな流れだけど、別にそれあんま関係なくって、苦手だったっていうか、まあ、料理なんですよね。料理って私に苦手というか、その下手ではないと自分では思っていて、まあまずくはないはず。その食べてもらった人には美味しいって言ってもらうことが多かったので、下手ではないと思うけど、その料理を作るということにあまり楽しみをこう感じなかったんですよね。で、自分のために料理をするとかは、そんなめんどくさいことできないなみたいなところもあったりとかして、とにかく料理をするっていうことが苦手だったんですよね。だけどこれでもなんか本当に最近の話なんですけど、めちゃめちゃ野菜炒めが食べたくなって、そのオイスターソースの野菜炒めを作ったんですよね。でレシピとかをこうネットで検索しながら、その野菜炒めがめちゃめちゃ美味しくできたんですよ。でこれは美味しいって、これお店で出てたらこれ食べに通うなって思ったんですよ、自分で作って。でうわーって思った、あれからああいう風に美味しいな、これは本当に美味しいって思う料理を自分で作ることができるかもしれないっていう、なんか希望みたいのができ始めて、そしたらなんか料理をじゃあしようってなった時に、今まではめんどくさいなっていうところから、よしじゃあこれめちゃめちゃ美味しいな、これもうお店に売ってもいいぐらいなものにしたいなっていうと、いう意識で料理をし始めたらすごい楽しくなって、あこれは面白いなと。でお店とかに行くと、こう美味しいね、こう定食とかについてるお味噌汁とかがあると、あこれは白だしなのか何なのかとかいう考え始めたりとかして、すごいその野菜炒めで考えが変わりましたね。はい、苦手だったけど、まあ、克服したのかなと思っております。あとはまだ克服しきれてないけれど、おしゃれ関係は前よりはちょっとずつ苦手意識というかがなくなってきたなっていうのはありますね。でもまだ現在進行形です。まだ苦手分野ですけど、楽しめるようになったらいいなと思っております。はい、メールたくさんありがとうございます。ちょっと紹介できなかった分もあるんですけど、ごめんなさい。お題でトークするコーナーでした。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。ミショールの曲で夢にエル。
はい、ミシャオルで夢にえる聞いていただきました。この曲ミシャオルのワンマンで歌ったんですけれども、まあライブの中でもちょっと話したんですけど、こう歌ってたんですよね、カオルちゃんと。で、カオルちゃんがこう一瞬なんか私の方に目があった時に、なんか歌詞を忘れたよみたいな、いう風に感じたんですよね、私。で、なのでカオルちゃんのパートを歌い始めて、でそこがこう繋がったんですけど、これってこうやっぱ4年間やってきたなんかこう関係だからできるんだなってすごい思ったんですよ、あの瞬間に。で、あの曲ってとてもこうテンポがこういろいろ速くなったり遅くなったりするので、結構そのリズムだけ取ってる、耳で取ってるだけだとこう合わないんですよね。なのでこうカオルちゃんとこう息を合わしながら歌う部分が多くて、本当2人のタイミングで合わせないと歌えないみたいなところがあって、それもまあ歌えるようになって、あ、これは本当にミシャオルの集大成のような曲だなと思った、そんな夢にえるでした。サードミニアルバムの、海原の眉に収録されています。まだこの CD は、通販もありますし、即売会などでも扱っておりますので、ぜひ興味ありましたら聞いてみてください。さあ、ではもう今日はここで告知に参りたいと思います。はい、9月、今月ライブ決まっております。月猫と竜とで出演いたします。いつものお世話になっておりますエックマン東京イーストさんで、9月21日月曜祝日に、18時から18時オープン、18時半スタートで、アースウィンド&ミュージックシャープ27に出演いたします。こちら対バンライブになっておりまして、なんと、またトラットのテイストですね、でお送りしたいと思うんですけれども、共演者、はい、対バンの一緒にご一緒する方、アイリッシュハープの木村凛太郎さん、そしてアイリッシュのユニット バンドでいいのかな、のルーガールーさん、もうアイリッシュのテイストで、ね、本当に専門の方たちとご一緒するので、まあ、月猫と竜とは、まあ、アイリッシュだけではないんですけれども、まあ、その部分をちょっと強めに出しつつの、そうだな、なんかこうセットリストこの間一緒に決めたんですけど、久野さんと、なんか映画みたいな綺麗なイメージだねっていう感じになりました。なのでその美しいこうね、アイリッシュ音楽の世界とこうを想像しながら、映画のような世界が表現できるといいかなと思ってます。で、久野さんがその木村さんとルーガールーさんと、まあ、お知り合いになったか、もともとお知り合いなのかっていうのがあって、まあ、みんなでまたなんかコラボみたいな感じでやりませんかという話になってます。なので、対バンライブですけれども、そういうこう一組ずつ以外のなんか特別な部分もあると思うので、ぜひ来ていただければなと思います。さあ、そしてライブなんですけど、一応まだねこれお知らせできないんだけど、12月に1個あります、ライブが。本当大きなキャパのちょっと場所なので、かなり大きいですね。なのでちょっと緊張するかもしれないので、いつもの皆さんが来ていただければ嬉しいなと思ってます。日にちは多分もうちょっとしたらお知らせできると思うので、12月です。でその前に即売会です。 M32015 秋は10月25日日曜日ですね。場所は、第2展示場のカノ 06A です。で隣 B はミシャオルです。いつも の ミスタイルミシャオルという並びで、またお迎えできればなと思っております。皆さんを、新婦どうなんだろうね。でもね、ちょっとな、皆さん想像はできてると思うんですけれども、もしかしたら新しいの出るならこれじゃないみたいな、ちょっとかもしれないよっていうワンマンの点々点かもしれないよみたいな、はい、でもここに間に合うかどうか、私出るかどうかはここからも頑張りにかかっているので、
まあ、楽しみにしていただければなと思います。あと、まあ、ミスタイル個人としてはもしかしたらゲストで何か別の作品参加することもあるのかなと思ったりしてます。はい、なので M3 もまた、お越しになる方はまた顔を出していただければ嬉しいなと思います。はい、こんな感じでお知らせしてきました。ではでは、そうだ、もう一個やろうと思ってたお題ボックス、いつもたくさんいただいてるんですけれども、今日は一個だけもう選んでおいた。はい、お題ボックス、年末までにやっておきたいこと、黒猫さんからいただきました。こちらのお題に一個やっておきたいと思います。年末までにやっておきたいこと、そうだな、私ね今年ねあんまりね作詞をしてない気がするんだよね。ね、してないと思う。うん、ホームでしょ、他やった他やってるよね、やってるやってる、いや思い出せないだけだと。でも本当に少ないの、大きなその CD としての作品を作ってないので。あ、そうだ、あ、王子の森の王子の曲もやったね、新しき者たちもやったね。なんか曲的に少ないので、でいくつか作詞したいなっていうデモとかトラットの曲とかはあるので、それを 3,4 曲できれば5曲ぐらい仕上げたいなと思っています。まあ今年中に発表できるか、また来年になるかわからないんですけれども、まあ皆さんにお届けできるようにこの年末までに進めておきたいなと思います。はい、お題ありがとうございます。ではもう一曲流していいかな、9月ねライブありますね、月猫と竜との、オリジナル曲の中から聴いてください。空の座標、第182回の更新日は12月18日になります。もう年末ですね。はい、こちらは恒例の思い出単語帳やりたいと思います。2015年思い出単語帳なので、またメール募集をギリギリに、今回決まってるからねならずにやりたいと思いますはい、まあ今年ね2015年まだまだあるんですけど、結構今年はなんかずっと悩んでいます。悩んで答えが出て、でもまたそれをやってたらまた別の悩みが来てみたいな、まあそれでちゃんと成長できてたらいいなって、うん、で成長できたなってやっぱ最後2015年の最後に思いたいなと思っているので、まあ残りのね
は頑張ってまた行きたいと思います。番組ではメールを募集しております。ふつおた番組への感想など Be Happy のメールフォームからお待ちしております。それではみんなまた会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里でした。バイビーハッピー。